おはようございます。原田博と申します。よろしくお願いいたします。先週は貴重なお時間を頂戴しているにもかかわらずコロナに感染してしまいまして、お伺いする機会を知ってしまいましたこと、そしてですね、今日再度このような場を設けていただいたこと、本当に感謝をしております。ご期待に添えるかどうかということは、久しぶりに、メッセージといいますか説教するということもありますので、よくわからないところがあります。オブラートに包むようにして聞いていただければと、そのように思います。よろしくお願いします。私は、任期満了で、福岡教会を退任しました。それが2015年の3月です、それから、教会の牧師としての歩みは途絶えているわけですけれども、その間は福岡情勢教会にお世話になって、今日に至っているというところです。しばらくは福岡に居住しまして、高齢に なっておりました私どもの母と、それから妻の両親と共に歩もうと、そういう気持ちで過ごしてきました。つまり、任期満了で終わった後は、次の牧師の口はお断りをして、そして、家族と共に過ごそうという気持ちで過ごしてきたということです。そのような中で、母は2020年の4月に、実は八戸に妹がおりましたので、妹の下で天に召されました。こちらの方は気持ちが空振りしたという感じがしてるんですけれども、忙しい思いをしていたので、母にしてみれば妹のところの方が良かったんだろうという気がいたします。また聞いておいでかもしれませんけれども、義理の母についてはつい先日10月の14日に92歳で天に召されました。父の方はまだ健在です。私の父親は2009年の12月30日に天に召されておりますので、残るは父だけかなというふうには思うんですけれども、95歳、なかなか元気にしておりまして、どのくらい共に歩むことができるのか、それは分かりませんけれども、でも、いろんなドラマがありまして、これは本当に神様の恵みだなということをつくづく思わせていただけるような、そういうことが多いんですね。なので頑張れっていうふうについつい思っているところですね。またもう一人共に歩まなければならないお年寄りがおりまして、その方は、福岡に来る前におりましたところが水戸で、水戸教会で出会ったお年寄りなんですけれども、福岡に転任してくる際に一緒に来ている方なんですね。で、関わりを必要としている方なので、そのまま入っていうふうに置いていくわけにいかない、そういう存在なんですね。熊本出身の方なんですけれども、熊本に帰るよりは福岡で共にありたいという、この方も94歳、今度5歳になるですね。そういう方が私どもの周りにいます。また生活の方は妻和代と娘2人と同居しております。で、末の息子が西南の進学部を来年3月に卒業する予定であります。そんなものですね。孫が、 この来年の1月に1人増えまして4人になります。そういうものです。よろしくお願いいたします。義理の父はグループホームに入居中です。こんなものです。拙いお話をさせていただこうかなと、そのように思います。エフェソの信徒への手紙の4章の1節から6節を今朝は選ばせていただきました。パウロやペテロたちが活躍した時代のエフェソはローマ帝国の拡大発展の中でアジア州の首都となって、ローマと東方の国々とを結ぶ要衝となって発展していきます。人口は、まあ、僕はよく分かりませんけれども、記録に書いてあったのでそのまま伸びますけれども、25万人ぐらいいたということです。当時の地中海の世界ではとても大きい町だったというふうに考えられています。その町にユダヤ人たちも多数居住して、伝道の拠点、教会の一つの拠点となって教会が出来上がっていくという、そういうところだっただろうと思います。使徒パウロは第2回の伝道旅行の中でその町を訪れ、およそ3年、伝道旅行の最中に3年もいるなんてちょっと考えられない長さかと思いますけれども、それくらいとどまらなければならなかった何かがあったんだろうと思われます。使徒言行録の19章をご覧になるとその様子が少し分かりますけれども、町には、まあ、紀元前1100年ぐらい、だからパウロたちが活躍した時代から1100年前からですね、ギリシャの影響を受けているんですね。アルテミスの神殿がギリシャの手によって建てられて、その影響下にありました。地中海の東半分はギリシャの影響があったんだろうと思います。西半分はローマの影響があるんだろうと、まあ、そういう、こう図式が文化的には少しあるようなんですね。まあ、研究していくと面白いものが見当たるかもしれません。アルテミスの神殿を中心にエフェソの町の歩みは文化的にそのようなことを中心に営まれていたということが考えられます。エフェソの教会の人たちはパウロの宣教に触れて真の神の存在を示され、神様から使わされたイエス・キリストのこと、異邦人に解放された福音に触れ教えられて、それぞれ抱えていた古い歩みから救われていきます。その喜びはとても大きかった、そのように考えられます。今日この御言葉を見させていただいて、主によって喜びをなせって言われて、このような御言葉をエフェソの教会の人たちも教えられて、そうだなっていうふうに考えたんじゃないかなと思います。まあ、あなたの心と心の願いを叶えられる、あなたの道を主に委ねよう、主が導いてくださる、そのような経験をエフェソの教会の人たちも人たちの指導を仰ぎながら経験していった、深めていったんだろうと そのように思います。パウロの活躍、パウロたちの活躍から時間が経って、そしてエフェソからもパウロの姿がいなくなり、教会の人たちは未信者のその世界の人たちと接する機会が増えて、そしてその中で教会にとっては逆風を、さまざまな妨げを感じられるようになったのではないかと思います。教会が建てられたといっても、その教会の力はどのくらいだったか、本当に小さなものでしかなかっただろうと思います。コリントの教会にしても 4,50 人くらいだったと、そのように考えられていますから、エフェソの教会でどのくらいだったんだろうか。しかし、いろんなことが考えられて、教会の長老たちを中心に教会の形成はしっかり続けられていったということです。筑紫の南教会もしっかりしてますよね。八田さんとのやり取りもなかなかだなっていうふうに思いながら、はい、感心して、で僕の方が対応が遅れるということが多かったと思います。そういうふうに感じますけれども、本当にしっかりした歩みができるということは大事だと思います。エフェソの教会にしても同じだっただろうと思います。エフェソはもう一度申し上げますけれども、小アジア、アジアの首都、そして東西の交通の要衝、多くの人々が移動してきてまた出ていくという、そういう町、流入流出を繰り返している大都市だったということです。福岡市が、日本で、これは10年ぐらいの前のデータだったと思いますけど、20歳代の世帯の定着率が日本一になったということを聞いたことがあります。でも、まあ20歳代の世帯がいるっていうデータの上ですから、で福岡教会にいた時には、その教会に幼稚園がありましたので、幼稚園の親御さんを見てますと、転勤族が結構いるんですよね。1年目に入ってきたと思ったら3年目にはもういないという、そういう家庭が結構あったと思います。そういう意味ではデータの上ではいる、定着しているように感じられるけれども、結構移動して、転勤族で移動していく方が多いという感じがいたします。また、中国なんかは、この話ちょっと余談ですねごめんなさい、中国なんかは定着率はどっちかいうと低い方だというふうに感じられます。それが西区の方に行くとすごく高くなるんですね。子どもの数も多かったり、筑紫の南がまたどのような形態で、筑紫の市がどのような形態で皆さんと、多くの人たちが共に歩んでいるのか、まだ聞いていかないとわからないことだと思いますけれども、そういうことがありますが、まあエフェソの町は同じように流動性のあった町だったということが考えられます。そういう中に教会が立つ、教会もそのような流れの中に組み込まれているんじゃないか、長い目で見てみたら。使徒言行録の19章を見ますと、雄弁家アポロが来たということが書いてあります。彼は当初バプテスマのヨハネのバプテスマを推奨してたと、そのことしか知らなかった、なのに教会に来て、そして皆さんにお話をしたということが記されています。たまたまそこにいた まあ、パウロの友人プリスキラとアキラというその夫妻がアポロを自宅に招いて福音を切々と説明して、そしてその後アポロはコリントの方に出かけていったということが記されていますけれども、そのようにまあいろんな人が入ってくる。いろんな人というのはアポロのような人も含めて、異端であったりユダヤ教徒であったり、クリスチャンになっていてもユダヤ教的な考えを持っていたり、とにかくいろんな思いを持った人たちが教会の中に入ってきただろうと思います。いろんな人たちの影響を受けて教会は教会としての歩みを続けていきます。そんなところですね。エフェソの信徒への手紙はそういう中で教会に宛てて書かれた手紙だというふうに考えられます。主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。自分の考えで求めて信仰の門を開いたと思っていても、パウロはそのようなことは一切申しません。一人一人は神に招かれたものだ。一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛を持って互いに忍耐しと2節にあります。招かれた存在なんだから、何かの手柄があって良いところがあってあなたはここにいて当然ですよということで、人に言われてきているということではない。自分に力があってそこにふさわしいと思って来ているわけではない。神によって、誰一人その神によってということを言い逃れる人はいない。そのような存在だから、自分の我を通すのではなく柔和で寛容な心を持ちなさい。いろんな人が入ってくるんです。いろんなことを考えなきゃいけない。めんどくさいこともあります。大変な経験もしなきゃいけない。一緒にそういうこともあります。しかし愛を持って互いに忍耐しとあります。誰かのために忍耐するなんて嫌なことですよね。本当に逃げ出したくなる、そういうことだってありますよね。しかし著者は進めます。愛を持って忍耐しなさい。柔和で広い心を持って接しなさい。神様はこのあとどんな展開を用意しておられるか、もっとこの御言葉に沿ってですね、祈って期待してもいいんじゃないかって。平和の絆で結ばれて霊による一致を保つようにしなさい。霊による一致を保ちなさいって声の大きい人が言うとその通りになると思います？なかなか難しいことですよね。でも今目を開かなきゃいけない事柄、心をしっかり向けないといけない事柄、そりゃそうだねって言い合える環境を作っていったら、そこに一つになっていく何かが生まれていきますね。そのようなことを指しているんだと思います。平和の絆で結ばれて霊の一致を保つようにしなさい。霊の一致は自分の気持ちで一つになろうということではないと思いますよね。神様、あなたの御旨はどこにあるんですか。そこに心を 開いていくことで一つになっていくようなものだろうと思います。体は一つ、霊は一つです。あなた方は一つの希望に預かるようにと招かれているんです。そうですよね。そのように霊の一致を求めていって、その中でこの希望に預かるようにされていくということですね。体は一つ、立場の違いだとかいうのもありますね。体は一つ、霊は一つ、あなた方は一つの希望に預かるようにと招かれている。当時は奴隷制度がありました。その中で立場の違い、こういうのはとても大きく影響しただろうと思います。また異邦人かユダヤ人か、ローマ人かギリシャ人か、これも違ったかもしれません。本当に一つのになるには何かを考えなきゃいけないことがたくさんあっただろうと思います。本当に愛を要する、私もイエス様によって救われたのなら、あなたもイエス様によって救われたんですねって言い合える関係、環境ができていたんだろうなという気がいたします。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、今日のタイトルです。すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。もうね、御言葉そのままだと思いますけれども、キリスト者になるということはいろんなことがあるものです。当初のキリスト教会においても経験してないような事柄が次から次へと舞い込んでくる。使徒行伝を見るとそうですよね。パウロの歩みを見てると、なんでこんな苦しまなければいけないのかって思うほどに、次から次へと患難辛苦の中に歩みを進めていきますよね。あんなことはなかなか私たちの前では起こらないですけれども、しかし私たちも経験していることがあるんじゃないでしょうか。少し証しめいたことをお話しさせていただこうと思います。私の父は牧師でした。1969年4月から日本バプテスト連盟の直属伝道所として、で連盟の直属という制度が昔はあったんです。その直属伝道所として名古屋に開拓伝道に来なさいと、まあそういう命を受けて1969年4月に名古屋に降り立つんです。子供が8人です。僕は三男坊です。小学校の6年生になる頃だったと思いますが、で翌年活動する場所が決まります。ここに、ね、皆さんが土地を設けて街道を建てていったように、名古屋の南区笠寺というところに合わせて180坪ぐらいの土地を見つけて、そして、牧師館が先だったんですけれども、牧師館が建って、そして街道が建つという、そういうふうなスタイルで始まりました。 複数の人が関わって教会が始まったのではなくて、牧師家族だけだったです。まあとても面白い経験をさせていただきました。名古屋市は200万人の都市になったところ、大都市だというふうに多くの人が誇りに思っていました。父はそんな名古屋の町を大いなる田舎っていうふうに言いました。徳川様、また織田信長、豊臣秀吉、毎年10月に名古屋祭りというのが行われるんですけれども、この三英傑っていうのに誰かが選ばれて紛争して名古屋の中心街をこう練り歩くという、そういうお祭りがあるんですね、名古屋祭り。それをまあ誇りにしている地元の人たち、まあ、その人たちと一戦やらかすんです。街道が立って教会の活動が始まりますと、いわゆる日曜学校が始まったというので、地元の人たちは少し歓迎ムードだったんですね。子どもたちがよく来たんですね。我が家だけで8人いますので結構な人数はいるということなんですけれども、そこに本当に教会としての歩みを始めると同時に来る人たちがいたんですね。近くに住んでいるどっかの教会の教会だったりするんですけれども、そういう人たちが一緒に歩むようになって、その子どもたちも一緒に歩むんですね。だからもう初めから2桁に乗っかっていく勢い、20人30人、クリスマス会の時は本当に街道があふれていたと思います。そうした勢いを持っていたんですけれども、1971年秋にだったと思いますけれども、地元に大きな神社があります。まあ本当にもう大変なことだったんだろうとは思うんですけれども、毎年行われる例大祭みたいなのがあります。そして町内会がですよ、その神社のお祭りの時に玉串料を集めに来るんです。まあクリスチャンとして当然丁重にお断りをするんですけれども、でも町内会として集めて予算化して、そして捧げていこうとしてるんですね。頭数は揃えるんですね。だから町内会費の中にその費用が入っていくんですね。ちょっとこう残念な思いがいたしますけれども、そうしたことが起こり、お祭りの時には宿というものをその住んでいる隣組の一つのところにこう形成、まあ形作るんですね。簡易の施設を、宗教施設です。その宿を町内会の会員は、まあもうその宗教の一会員に加えられたようなもんですかね、宿を守るように当番が組まれることになってるんですね。それに対して自分はできませんと父は言いました。言った途端何が起こったかといったら、地元の子どもたちが教会学校に来なくなる。パタッと、これはどうしたことか。教会始まって間もないその時期に何が起こったのかっていう、そういう感じです。まあ、そんな軋轢があって教会は何をしたか、論争したって仕方がない話ですよね。おそらく多勢に無勢、何したってなかなかまとまらないだろうと思います。だけど立場は明確にしていかなきゃいけないだろう、それで もうはっきりしていました。現実は受け入れ、そして教会は粛々とすべきことをし始めた。何をし始めたか。毎晩教会に集まって聖書輪読祈祷会始めたんです。まあ牧師系の子どもたちが中心、牧師とね、牧師系が中心だったんですけど、でもその中に一緒に祈るっていう人が毎日毎日来るようになるんです。一人おじいちゃんが、まあ他の教派の人ですけれども近くに住んでいたので、こんなことをやっているのかって感心してくるようになりました。地元のルーテルアワーを推進している特使家ですかね、そういう人が来るんですね。もう一人加わると励まされますよね。そこに青年たちが加わり、小さな部屋がいつもいっぱいになるぐらいに集まっていました。1年365日続けてきた祈祷会、今も南名古屋教会は続けています。まあ夜集まってたのが朝に変わりましたけれども、折りが良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。テモテの第二の手紙の4章の御言葉でしたね。聖書を輪読する、1年間で聖書を通読しようというそういうプログラムだったんですけれども、毎年1回必ず読むところになります。読みますとね、どういう状況に教会があるのか、そして何をしなきゃいけないのか、読んだ人たちは考えますし、そして一緒になって祈るんですね。できないことはできない、通らないことは通らない、でも前向いていこうということが起こるんです。エフェソのこの手紙も読まれます。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、そうここに我々はも招かれているんだって、そういう中でね、14歳でリウマチを発症した女性年が来るようになるんですね。なんで自分だけこんな人生を歩まなきゃいけないのかって嘆いていたって。でも聖書を読むようになって、お祈りを一緒にするようになって、自分はイエス様に出会うためにこうなったのかなって言えるようになるんですね。そんな人が加えられ、若い人たちが加えられて、そしてどうなっていったかというと、そういう中で神様はやっぱりおられる、御言葉を述べ伝えていこうって献身した人が、まあ、50年ほどの歩みで20人、まあ、僕も含めてですけれども20人与えられました。今牧会している山川明美という牧師もその頃の女子青年ですね。その息子がまた牧師になって一緒に活動しています。教派を超えて他の教会、他の教派に行っている者も何人かいます。海外で活動している宣教師もバプテスト連盟の中でではなくて教派を超えてなんですが、海外にいる者もいます。不思議なことが小さな町で起こるものだなって、何を見せられるか、人のすることではないなということをつくづく思います。筑紫の南教会においても霊による一致保つように歩みましょうっていうことが進められているんですよ。それはね、我々はビジョン形成をしてこんなふうにしていきましょうっていう思いを形作る、想像して形作ることはよくやります。 でもそれ以上に神様がしてくださることに目を注ぐことができる、一緒になって経験していくことができる、そういう素晴らしさを教会は持ってるんですね。筑紫野南教会がどんな歩みを今まで培ってきたことも含めて、こうその上にこう作り上げられていくものが必ずあるわけですよね。どんなことを神様が用意してくださっているのか、大事なことだと思います。だからこそ霊による一致を大事にして、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つだって一緒に言いながら歩み続けることが肝要なことだと思いますね。お祈りいたします。父なる神様、あなたが今ここに伴ってくださっていることを信じ感謝いたします。お一人お一人の思いのうちに働いていてくださり、そしてその信仰の歩みにあなたが良い身を持って身を結ばせようとして伴ってくださっていることを信じます。どうかお一人お一人に臨んでくださり、御旨にかなったことを行ってください。またこの新しい1週間にあなたのしてくださることに心を開いて、また信じて臨むことができますように、お一人お一人を強めていてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。